毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。時刻は午後6時1分回りました。こんばんは、 FM 笑顔パーソナリティの飯田美奈里です。さて、この時間は岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日お招きしましたのは岡崎市民病院透析看護認定看護師、星井恵里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テーマは沈黙の臓器、腎臓の声に耳を傾けましょう。よく言いますよね、沈黙の臓器。これなぜなんでしょう。
腎臓というのが、はい、症状が本当に悪くなってからでないと症状が出ない。本当に症状が出る頃には、はい、その透析って聞かれたことがありますかね、透析目前ということが多いので、なるべく早めに気づいていただけるようにってことなんですけど、まあ、それで沈黙の臓器と言われているようなものになります。
なるほど。ちょっとこうチクチクしたりだるかったりってことがないっていうこと
です。そうなんです。本当に初期の頃に、はい、もうちょっと早く気づいていればよかったって皆さんおっしゃるんですけど、症状がないとか、はい、あとはちょっと疲れたかなとか、ちょっと動きすぎたかな、年だからかなって勘違いされやすいんですけど、はい、実はそれは腎臓の SOS だったり、そんなこともあるので、沈黙の臓器と言われているのはそんな感じですかね。
今日はその沈黙の臓器、腎臓の声に耳を傾けましょう、テーマにお送りしていきます。さて、初めにこの透析看護認定看護師、恥ずかしながら初めて伺いました。どんなお仕事をする方々なんでしょう。
はい、透析看護っていう名称なんですけれども、はい、実は腎不全の患者さん全般にわたって、関わりを持っています。
はい、腎不全の患者さん、
はい、
どのぐらいいらっしゃるものなんですか。
今ですね、はい、まず透析患者さんだけでも、全国、日本全国で35万人近くの方が実はいらっしゃるんですよ。皆さん内緒にしてたりとかっていうのが、はい、あとね、ちょっとネガティブなイメージがありますので、なかなか声に出せないっていうことがあるのかと思いますけれども、あとは日本人の実は8人に1人は腎臓病の疑いがあると言われてまして、
そんなにですか。
そうなんです。新たな国民病。
はい、これは危機的な状況ですね。
そうなんです。で、皆さんやっぱり腎臓って言われてもピンとこないっていうのがあると思うんです、
はい、
でも実は検査とかで尿検査であったり、血液検査であったり、はい、いろいろな異常値が出てるんですけど、あとね、腎臓がちょっと悪い疑いがあるから病院かかってねって言っても、あ、大したことないかなって言って思われてしまいがちではあるんです。そういうのもあって沈黙の臓器だと思います。
自分のこととして捉えなきゃいけないわけですね。
そうなんです。もしかしたら自分もかなってちょっと思っていただけるといいということで、はい、こう耳を傾けてっていう風な今回タイトルにさせていただきました。
はい、まあ、先にこの恐ろしい沈黙の臓器のね、声に耳を傾けるという、はい、私たちが普段していないことについて伺いたいと思います。
はい、
まず沈黙の臓器、まあ、要は自覚症状が、ね、はい、ないまま病状は悪化してしまっている。
そうですね、はい、
でですよ、症状が現れたらもうちょっとこれは普通じゃない状態ってことですよね。
そうです、
ええ、
でその症状とかっていうのがそのむくみであったりとか、はい、だるさであったりとか、ちょっと尿の回数が増えたかなとか、いろいろあるんですけど、はい、それもやっぱりむくみとかもちょっとなんかね、疲れたかなとかって思いがちじゃないですか、
ですね、
気のせいかなってみんな思いたがるじゃないですか、でももしかしたらそれは腎臓の SOS かなっていう。
これ怖いのが、はい、今おっしゃった限りの、はい、例えばむくみであるとか、はい、あとは尿の回数、はい、こういったものって日によっても違いますし、
そうなんです、
割と皆さんあることですよね。
そうなんですね。例えばその今日たまたま、はい、ちょっとしょっぱいものを食べてしまって、お水を飲んでしまって、はい、でそれが改善されていけばいいんですけれども、むくみがどんどん溜まっていってしまった、そんなに食べているつもりはないけれども、はい、体重がどんどん増えていくっていうと、もしかしたらむくみというか体の中の余分なお水が溜まっている可能性もあるという、
はい、
そういう心配があるんですけど、確かにそのこれは 大丈夫かなっていうのがあって、なかなか気づきづらいんじゃないかなとは思います。
皆さんそうだと思うんですけど、普通自分が健康体だと思ってますから。
そうなんです、そうなんです。
そういうちょっとの異常でも、はい、まあ大丈夫だろうという、
は
い、
なのでその時には、はい、まあ、検査、健康診断はやっぱり定期的に受けていただいて、もうちょっとでも検査引っかかって、まあ、再検査ってちょっと目をつぶりたくなるじゃないですか。
そうですね、
ちょっと見なかったことにしたくなるじゃないですか、それでちょっとかかりつけ医を作っていただくとかっていうのも大事なことかなと思っています。
そもそも腎臓の働きはどんなことなんでしょう。は
い、そうですね、あの尿とか、まあ、一番有名なのはおしっこで水分を出すことなんですけれども、はい、実は腎臓っていうのはいろいろ体に取り込んだ、例えばタンパク質の分解物燃えかすであったりとか、筋肉を動かした時にできる燃えかすっていうかいうのを腎臓が唯一排泄できる器官なんですね。そうなんだから尿と一緒に尿毒素って言われるんですけど、はい、体の中の余分なゴミを体から出してもらう、あとはそうですね、実は血圧の調整、血圧をいい塩梅に調整してねっていうホルモンも、はい、あの腎臓から出ているんです。それとあとは血液を作るように働きかけるホルモンっていうんですけど、はい、血液っていうのは骨髄、骨の中で骨髄っていうところに血液の工場があるんですけど、そこに血液を作りなさいっていう命令を実は腎臓が出してるんですよ。
そうだったんですね。
そうなんです。なので血液を作る工場には作る能力があっても、はい、まあ、命令されないので、はい、まあ、人間と一緒ですよね、サボりがちになります、はい、そうすると血液が作られなくって貧血になるという、
なるほど、
そうなんです、血液が足りなくなるという、
血液の工場長であり、はい、あとあの清掃係である、
そうです、
大変ですねこれは、
はい、あとあの、はい、もう一個ありまして、骨粗しょう症って聞かれたことがございます、
はい、
あの特に女性ですとね、女性ホルモンの関係でお年を重ねると骨粗しょう症に気をつけてねなんて言われると思うんですけど、はい、その骨を丈夫にしてねっていうホルモンを腎臓が出してるんです、
腎臓すごくないですか。
そうなんです、すごい地味なんですけど、はい、あの肝心要って言葉ご存知ですか。
はい、
はい、あの最近の若い方に、あ 若いですよ、もちろん若いですけど
お気を使っていただいて、
あの若い方ですとポカーンとされちゃうんですけど、はい、肝心要って実は肝臓と、はい、まあ、心臓って書くのもあるんですけど、腎臓って書いて肝心要大事だぞっていうのは、やはり昔の方ってこの医学が進まない状況でも、はい、肝臓と腎臓は実は大事なんだなってことを分かっていただいてたんじゃないかなと思っております。
経験則からってことですよね。
そうなんです、肝心要なんです、本当に大事な臓器なんです。
はあ、はい、ますます大事にしたいなと思うわけなんですけれども、はいはい、ただですよ、はい、例えば異常が現れるとしたら、はい、もう治療が必要かもしれない段階。
そうなんです。でも初期の頃でしたら、あのお食事を例えば塩分制限食にしていただくとか、はい、いろんな工夫がございます。あとお薬をきっちりちゃんと飲んでいただくっていうのも必要になってきますけれども、はい、初期だと割と対応ができます。
あ、そうなんですね。
そうなんです。あとは今はお薬がどんどん良くなってきてますので、はい、あの早め早めで対応できれば、はい、あのそこまで進行が抑えられるということになってきてます。なんで、まあ、何でもそうですよね。
そうですね、
早めが肝心というか、
早めって言われますね。
そうなんです、
はい、まあ、まずは健康診断。
そうですね、健康診断で、はい、例えば尿検査、尿タンパクが出るとかっていうことがありましたら、はい、ちょっと受診していただくのがいいですし、あと糖尿病、
はい、
糖尿病もあの、まあ、国民病と言われてますけれども、糖尿病があるとやっぱり腎臓が悪くなりやすいと言われてますので、はい、あの糖尿もあの、腎臓の、うん、あの腎臓とかも一緒に見てもらいながら、
は
い、であの良きタイミングで、はい、今度は腎臓専門医にもかかっていただくということになります。
あの先ほど透析っていう、ね、はい、お話ありましたけれども、はい、腎臓が悪くなるとイコール透析が必要になるんですか。
透析といっても、はい、腎臓がまず悪くなると、腎臓の働きは言いました通り、はい、まあ、働きが全体の、例えば 10% を切ってきたってなりますと、はい、あのやっぱり透析か、うん、あとは腎臓移植、
あ
の 人間体2つ腎臓がございますので、はい、そこから1個いただくとか、あと免許証とか保険証に自分が亡くなった後に腎臓提供してもいいですよって丸を打ってくださっていると、まあ、お一人の方の善意で2人の方が救われるっていうようなこともございます。
なるほど、
はい。あとは透析もこうクリニックに通って血液をきれいにする血液透析というものと、お家で腹膜っていうのが実は腎臓と同じフィルターの役割をするってことが分かっているので、
はい、
その腹膜を使ってお家でやる腹膜透析っていう方法がございます。
お家でもケアができるんですね。
そういうことです、はい。で岡崎市内は、はい、その腹膜透析をされる患者さんに対しては訪問看護とかもサポートしていただけるような感じになってますので、
はい、
その腹膜透析を選ばれてもこう一人で頑張らなくていい、誰かの助けを得ながら腹膜透析ができる環境にございます。
とは言ってもやっぱり、やっぱり病にはかからない方が、
まあもちろんですね、もちろんですね。
どうやって防げばいいでしょうか。
一番は塩分を控えていただく、
はい、
どうしても日本人って お漬物であったりとか、はい、干物練り物、どうしても塩分を取ってしまう環境にあるんですね、
はい、あ、そうなんですか。
そうなんです。この間ちょうど東北の方とお話ししていたら、はい、やっぱり漬物文化だったと、
は
い、結構味がしょっぱくってってことをおっしゃってたんですけど、はい、やっぱりそれをちょっと控えるようになってきましたってことは言っていただいたんですが、で 6g 今だいたい日本人が12から 13g 取ってるんです。実は
倍近いですか。
倍近い取ってるんです
6g っていうのが1日に摂取しても、
はい、ちょっとまあ腎臓が悪い方ですけどね、腎臓を気をつけてらっしゃる方は 6g 未満にしていただけると、うん、で、はい、一応あまり取らなすぎてもこれはまた問題ですので。
あれ、そうなんですか。
そうなんです。今日も先生とかが3グラムから6グラムかなっておっしゃってましたけど、
はい、
やっぱり取らなすぎてもいけないし、取りすぎてもいけない、まあ、難しいことを申し上げてて申し訳ないですけども
言われてみればレシピに塩、
はい、
塩分、
はい、
何グラムって書いてありました。
そうです。あと結構今皆さん健康志向が高まってますので、はい、どんなお食事にもお店で、はい、食材とかにも塩分って書いてあるんです。
カロリーしか見てませんでした。
あ、じゃあ今度塩分も見ていただけるとありがたいかなと思います。分かりました。私もだから見る癖がついてます。はい、
ついつい自分には関係ないと思い込んでましたけれども、そんなことは全くないんですね。
そうですね。
ぜひ皆さんもカロリーだけでなく、
はい、そうですね、
やってらっしゃると思いますけれども、はいはい、塩分にも気をつけて、
はい、そうしたらありがたいかなと思います。
分かりました、はい、そうですか、
はい。
ちなみに、はい、日本人の食生活ですと、はい、11グラムって先ほどおっしゃいましたけれども、はいはい、これ平均的にそうってことですか。
そうなんです。よく控えていらっしゃる方とかに、例えば入院したらお食事ってどうですかって聞くと、はい、薄味だよって言うと、あ、お家では濃いのかなと思ってしまいますし、あと外食行かれた時どうですかっていうと、はい、やっぱり美味しいものって大体塩分が入ってますので、
おっしゃる通り
ですね、外食ですと塩分濃い味が美味しいよっておっしゃる方は、はい、お家での塩分も取られてるかなって思いますし、外食すると味が濃いなっておっしゃる方は、はい、あ、じゃあお家での管理しっかりされてますねっていう風で一個の目安になります。
なるほど、
はい。
我が家はちなみに外食に行くと全員水をガム飲みするくらい、
あ、じゃあ結構塩分が多いかもしれないですね。
母を見習います。
はい、あとは、はい、もしそうやってでもとはいえ、やっぱり、はい、たまには美味しいもの食べたいので、はい、やっぱ外食するときは例えば調味料を追加しないとか、あとは夕食をね外食にされるのであれば、はい、朝昼の塩分をちょっと控えめにしていただくとかって、そういうメリハリもやっぱり必要かなと思います。
はい、そうですね。我慢ばっかりでも、
そうなんです、
お食事
続かないので。
そうですよね。
そうなんです。
お食事の時間、せっかくの時間が楽しくなくなっちゃうので
、はい、その時にちょっとソースをちょっとどかしていただくとか、はい、ソースかけるのをやめていただく、醤油とか、お塩をかけるのをやめていただくとかっていうのでもだいぶ違います。
なるほど、はい。まあ、ただ塩分があまりにありすぎると ちょっと頭痛くなってきますよね。
ありますよね、やっぱりむくみもありますし、はい、でむくむってことは結局体の中の水分が増えてしまうので、血圧も上がってしまう。で血圧が上がると今度血管が傷んできて、はい、また血圧も上がる、そして腎臓が疲れると血圧のコントロールがつかないので血圧も上がる。血圧上がると頭痛くなったりするので、それも一つの目安かもしれないです。
腎臓の声だけでなくて、はい、自分の体の声にもっと耳を傾けるべき。
素敵ですね、それいいですね。
ですね、はい、心がけます。
ありがとうございます。
さて、ところで、はい、おしんさんはどうしてこの今あのついていらっしゃいます透析看護認定看護師におなりなんですか？
はい、あの私岡崎市民病院に来てまだ3年なんですけれども、はい、それまではちょっと大学病院におりまして、はい、そこで実は腎臓移植をいっぱいやってるとこだったんです、はい、で腎臓移植の看護見たいなと思って行ったら、まあ、透析室に実は配属になってしまったんですね、はい、で、まあ、透析の患者さんに長い本当に何十年もやってる患者さんにあなたどうして透析室に来たのって言われたので、いや私腎臓移植やりたかったんですけどここになっちゃいましたって、もう1年目なので素直にお答えしたらその患者さんが、あ、まあ腎臓移植ってなんか花形よねって言って、別に私のこの発言を否定せず、でじゃああなた高校にいる人透析やってる人みんな移植すればいいと思ってるって言ったので、あ、素直に、あ、移植すればいいんじゃないですかみたいなことを、はい、すごいあの 今なったらすごい反省してますよ、って言ったらその患者さんが、はい、そうね、でもねここにいる人は移植をできないかわいそうな人じゃないの、透析とともに生きていくって決めた人だっているのよって、移植をしないで透析を一緒付き合っていこうと決めた人もいて、そういう人たちってあなたたち医療者の力がすっごい大切なのって言われて、はぁーって思いまして、そうなんです、本当にその患者さん私の師匠と呼んでるんですけども、はい、まあ、ちょっとあのお亡くなりになってしまったんですけど、その患者さんにそうやって言っていただいて、でその私が行ってたちょっと大学にその透析看護の認定看護師の教育センターができたものですから、はい、そこで進学をして、もうその方のいろいろ伝えてもらったことを今度はいろんな人に伝えようと思って、喜んでくれてるといいなってちょっと思ってます。
きっと喜んでくださってると思います。
ありがとうございます。
そして素晴らしい巡り合わせでしたね。
そうなんです、本当にそういったことがあって、はい、あ、私透析看護、あと もちろん腎臓病の看護もやっぱり腎臓病って一回なってしまうとやっぱ治りづらい、はい、腎臓って治らないので、うん、そうやって考えた時にそうやって腎臓病と一生付き合っていく方の伴走者でありたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。それでは最後になりますが、ラジオの前の皆さんにぜひメッセージをいただければと思います。
は
い、
あの本当に今日奇遇なんですけれども、はい、毎年第2木曜日を世界腎臓デーとして腎臓病の啓発活動をしているんですね、はい、まさに今日ジャストな日なんです、実は岡崎市民病院今日午前中に腎臓病相談会を開催しました、
はい、
で、あの、まあ、相談会終了しちゃったんですけれども、腎臓病に関するポスターを今月29日まで岡崎市民病院の廊下に貼り出してあります、はい、もし時間があったりちょっと興味があったら見に来ていただきたいなと思いますし、あとは秋に腎臓病教室を予定しておりますし。
どんなことするんですか？
腎臓病教室はいろんな講義な感じで、はい、あと相談会とかになりますし、いろんな職種がいろんなお話をさせていただこうと思っております。あとあの私あの透析看護の認定看護師ですけど、いろんな分野の認定看護師が今後いろんなことを計画しておりますので、ぜひあの姿勢だよりであったりとか、はい、病院のホームページを目を凝らして見ていただけますと、あのいろんな情報が提供できると思いますし、ちょっと楽しく学んでいただけたらいいなと思っております。
はい、誰もがなりたくて病気になるわけじゃないですからね。そうなんです。はいはい、そんな時にあの気持ちよく伴走してくださる方があれば、はいはい、どれだけ励みになるか、
はい、
ぜひね皆さんもまずあの予防です。
そうです、検診にまず行っていただきたいなと思います。私もそうですけれども、
はい、
検診に行っていただいてご自分の結果はちょっとちゃんと見ていただいて、かかりつけ医をまず作っていただく。
ついついあのね、あまりいい検査結果でないと目をつぶりたくなりますけれども、はい、それはやっちゃダメだ。
そうですね、
ということですね。
あのかかりつけ医から、はい、良きタイミングで腎臓内科の方に岡崎市民病院にご紹介していただけるシステムができておりますので、安心して受診していただければいいかなと思っております。
ありがとうございます。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。今日は 透析看護認定看護師星井恵里さんをお招きして、沈黙の臓器、腎臓の声に耳を傾けましょうをテーマにお話を伺いました。本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は4月18日木曜日、ご出演はがん看護専門看護師の山本聡子さんです。テーマはがんに関する困りごと心配ごと、あなたと一緒に考えます。ぜひお聞き逃しなく。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。ぜひ次回もお聞きください。